はい、次は3番目、邪淫ですね。邪淫とは一体何ですかと言いますと、邪淫はですね、五悪団の3番目ですね。はい。ですね、98ページ。第3。第3悪、邪淫ですね、98ページの左から1、2、3、4行目、ですね、その3番目の悪ですね、邪淫業とは一体何かと、ね、邪淫業とは一体どんな悪ですかというとですね、世間の人民、愛よりてより生じ共に天地の間にいる。ね。邪淫とは一体何ですかっていうとですね、みんなですね、この世の中にいる人たちは、一人で生きていくことはできない。ね。常に誰かに支えられて、私たちは生きている。誰かに助けてもらって生きている。反対に気づいてはいないけど、あなたの存在が、誰かを支えている。誰かの役に立っている。あなたが生きているっていうことはですね、それだけで誰かを助けていることでもあるし、誰かに助けてもらっているということでもある。あなたは一人で生きているわけでもないしね。ね。誰に影響を与えずにですね、生きているわけでもない。これが愛よりて、より生じっていうことですね。寄りかかっている。お互いの因縁によって寄りかかって、私たちは生きているっていうことです。みんなそうなんだってことですよ。ね。あなたは別にね、誰かに迷惑をかけているかもしれない。だけど、誰かを助けているのでもあるんですよ。あなたがいない方がいいって思うかもしれない。でもあなたが死んだことによって悲しむ人も必ず現れてくるんだ。なぜなら、あなたが生きていることによって、助けて、ね、助けられている人がいるんだと。あなたがただここに存在しているだけでね、あなたに助けてもらったっていう人がいるんだと。あなたの存在を、ね、求めている人がいる、必要としている人がいるってことなんです。それと同時に、あなたは誰かにね、助けてもらってもいる。あなたは一人で生きているわけじゃない。常に誰かに助けてもらい、誰かを助けて生きている。助けるつもりはなくても、常に助けている。また助けてもらっている。自覚はなくてもね。これが愛よりて、より生じっていうことです。共に天地の間に、いると。ここに生きているっていうことです。初年寿命よく幾ばくもなしと、ね。この世界っていうのはですね、この世界に生きているっていうのはそんなね、長い間生きているわけじゃない。ね、どんなにね、あの人から迷惑をかけている、あの人と一緒にいてね、苦しいと言ったってね、そんなに長い間のことじゃないと。ね、ほんのわずかなことなんだよと。人との出会い、人と接していく時間っていうのはですね、ほんのわずかな間なんだと。ほんのわずかな間みんな出会って、ほんのわずかな間過ごして、去っていくと。ね。これは、初年寿命ですね。一緒にいる間、一緒に生きている時間、ね。幾ばくもなしと。結婚してね、いや、これから長くね、付き合っていかなくちゃいけないと思うけどね、実際結婚してね、一緒に過ごす時間なんてね、そんなに長くない？ね。こういうことです。神に賢明長者尊貴合府あり、下に敏宮四川、王列愚府あり、中に不全の人あり、常に邪悪を抱き、ただ陰湿を思い、煩い胸中に見てる。ね。 このことが分からずにってことです。次にね、神に賢明長者、尊貴豪富あり、下に貧愚自然、王列武富あり、上ね、上に、上を見ればですね、賢い人や知恵のある人、長者ね、お金持ちもいれば、徳のある人、大金持ちもいる。また、貧乏、下を見れば貧乏な人もいればですね、卑しい人、愚劣な人ですね、愚かな人がいると。ね。こうやって、上を見たり下を見ればいろんな人がいるけど、その中にね、不善の人がいる。不善の人ってどんな人かって言ったら、なんていうんですかね、人はね、助け合って生きているっていうことがわからない人。ね。一人で生きてるんだ。またはね、迷惑をかけ続けて生きてるんだ。または、誰かを養ってやってるんだとかね。自分が助ける一方かね。助けてもらう一方か。いや、一人で生きているんだとかね。そういうふうに思っている人。またね、嫌なことがあったらずっと続くと思ってる人。で、この人とずっと一緒にやらないといけないのが苦しいと思う人。それは真理が分かってないよ。ね。あなたはね、ただ存在しているだけでね、誰かを助けて、いるしね、助けてもらってもいる。お互いで支え合ってね、生きているんだ。そういえばね、なんかね、金八先生でありましたね、人という字は、人がね、支え合ってとかね。こうやってね、なんていうんですかね、お互い支え合って生きているのが人間なんだ。一人では生きていけない。誰かに支えてもらってると同時に支えているんだよと。それが人間なんだ。それが分かってないから邪因が起きてくるんです。一人で生きてると思ってる。また、迷惑をかけ続けて生きてるんだとかね。いや、迷惑をかけないで人のために役に立ってるだけなんだとかね。こう、一方的に人が立てる。助けてもらうこともないしね。その、助けもらい、もらう、まあ、いわゆる迷惑かけ続けてるっていうこともあるんだと。一人で生きていけるんだと。迷惑をかけて、かけ続けて生きてるんだとかね。それなんかこう、助け合ってないんだと。そう、勘違いしてる人。それが、この不善という人ですね。善をしていない、悪をする、邪因業の人なんですよ。ですね。常に邪悪を抱き、ね、横島な悪ということですね。歪んだこと。邪悪っていうのはですね、見方が間違っている。ね。正しく物事を見ていない。邪っていうのはですね、横島っていうことですよ。ね、横島、邪悪ってね、邪悪を抱き、この邪悪の邪っていうのは横島という字ですね。つまりあなたは自分の心も見えていない、ね、正しく自分のことを判断もしていない、ね、この本当はあなたが何がしたいのかっていうことも分かってない、歪んだ形になってるんです。例えば、ね、お金を手に入れたら楽になれるんじゃないかとかね、自分の思いが通ったら楽になるんじゃないか、怒りをぶちまけたら楽になるんじゃないかとかね、人を傷つけたら楽になるんじゃないかとか、こういうのね、横島な心っていうふうに言うんですよ。そんなことをしても楽にならない。人を傷つけたらもっと苦しむ。ね、思い通りにしたらもっと苦しむ。それは、なんで楽しみだと思えるのかと。ここにいるね、この心を、もうなんて言うんですかね、痛めつける行為なんですよ。このね、自分の作り出したもう一人の自分が自分だと思ってね、自分の感情を もう傷つけていく、踏みつけていく、汚していく、殺していく、もうそれが楽しみなんです。やればやるほど心は泣き叫ぶ、心は苦しむ。だけど自分の心が見えていないから平気でやれる。これを邪悪って言うんですよ。悪をやる。だから邪悪っていうのは人を傷つけるんじゃない。一番は自分の感情を傷つけていくんです。こうやって怒りをぶちまけたらね、きっと楽になるだろう。確かにね、怒りをぶちまけたらね、楽になるような気がする。それは自分の中にあるこの感情をですね、もうズタズタに引き裂くからです。そうやって、こいつは 俺の中から追い出すことができると思ってるんですよ。自分の中にあるこのね、感情を自分の外に追いやることができると思ってるんです。ね。そうやって自分の感情をこう傷つけている間はね、見なくて済むもん、自分の心を。ね。こうやって一生懸命ね、こう、なんて言うんですかね、ここにね、泣き叫んでいてね、心が聞こえてくるわけですよ。苦しいよ、辛いよ、ってなったらね、うるさーいってこうやってやるわけ。これが邪悪ってことなんですよ。邪悪ってことなんです。そうそうそうそう、うわーってこうやってやるわけですよ。自分を傷つけて殺していくわけです。そうやって自分の中にあるもうこのね、助けてっていう声ね、苦しいよって声をね、もう自分を傷つけていくことによってね、かき消していく。これが喜びなんです。楽しいんです。それは自分の感情を傷つける行為ってことはね、人を傷つけるって行為なんです。人を責めたり、人をね、怒りをぶつけたり、そうやってね、こう人を恨んだり呪ったりするとね、もうね、なんとも言えないね、スカッとした感情なんです。心が。その瞬間だけ。それはね、自分の感情を見なくて済むから。だけど、そうやって心をぐちゃぐちゃにした結果、その怒りが沈まるね、恨みが沈まってくると見えてくるものは、もっと、なんていうんですかね、醜くなった自分なんです。もっとボロボロになった自分なんです。もっと傷つきまくった自分なんです。だから、怒りを起こした後は、恨みを起こした後は、呪いを起こした後はね、もっと激しい苦しみに陥っていくんですよ。そうするとね、もっと楽になりたいからっていうことで、もっとぐちゃぐちゃにしていく。そう、成功の体験があるからね、止まらないんです。やめられない、止まらないってね、その感情をこうぐちゃぐちゃにしていくっていうことをね、もう絶え間なくやっていくんです。で、その時はね、ちょっと楽になる。で、またしばらくすると苦しくなる。苦しくなるとまた自分の感情を傷つける。しばらくすると楽になる。そのね、傷つけてる間は楽になる。そのうちね、おかしいな、傷つけても楽にならなくなる。傷つけても傷つけても楽になれなくなる。そうすると、もっと傷つけたら楽になるんじゃないかっていうことで、徹底的に傷つけていく。邪悪です。邪悪ですよね。横島なんです。分かってない。こんなことをしたらあなたはどれだけ傷つくか。どれだけ苦しむか。これからどれだけ苦しみ続けなくちゃいけないのかが分かってない。この目の前の一瞬の楽をね、味わうために、ものすごい犠牲を払うんです。助けてくれる人がいなかったら、これは全部自分が受けていかなくちゃいけない。 死んでもなくならない。これが邪因です。
よく小島な男女関係とかいうふうに言われるのは、あれはやっぱり自分を傷つけてる。
そうそうそうそう、それは男性が女性を、まあ、汚したい、傷つけたい、ね、力をこう行使してね、征服したい、それは全部自分の感情にこれ跳ね返ってくる。
今までその別の、まあ、異性を求めるっていうのは、今までいろいろ幸せになろうとしてたのを全部切って破滅に向かっていくっていう。
そうですね、不倫とかね、浮気とかそういう風なところに走っていくっていうことは、その女性を幸せにして、ね、あげたいっていう気持ちでやってるわけじゃなくて、もうスカッとしたいんです。
自分を傷つけること、
そう、
そういう悪いことをしている自分っていう風に傷つけることによって、自分を見えなく
させる。そう、自分を見えなくさせる。だからね、そうやってその自分を見えなくさせるものが好きなんです。ギャンブルをしたりね、買い物に行ったりね、でこういう人に近づいていくと、もう汚れていくわけ、一緒に物なってるんですかね、もう絶えずこう傷つけてるから、こうやって自分も人も。だから近づくとビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ
ビビビビビビビ
ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ。そうやって自分を傷つけて自分を見えなくさせる、自分を見えなくさせるとまた不安だからね。でも不安だけど見なくて済むので一瞬楽になる。そうやってこう、もう傷つけまくっていくっていうのは、これ邪因って言ってね、邪悪なんです。邪悪っていうのはなんか悪いことをしてるっていうような感じだけどね、まあ、確かに悪いと言えば悪いけどね、もうなんていうのかな、もう分かってないんですよ。こんなことよくできますねと、こんなことをやったらどうなるんですか、後でどうなっちゃうんですかと、これ全部報いが返ってくるよ、ね、死んでいく時にね、こう出てきますよ、この傷つけまくった心がさ、恨みしやって出てきますよね。よくも傷つけまくったよね、え、そしたらもうね、大変な世界が待ってますよ、ね、恨みと呪いの世界が待ってます。五章、これが邪因語です。邪悪っていうのね、やっちゃうと、ただ陰鬱をね、思いってね、ただこう自分の力でね、全て思い通りにね、したいと思い、ね、煩い胸中に見ていってね、もう何とも言えない、もう思い通りにしたい、ね、思い通りにしたい、楽がしたいっていう心がね、もう満ちてくると。愛欲狂乱し、邪気安からずってね、認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたい、寂しい、寂しい、寂しい、寂しい、恨み呪いっていうような感じの心がうわーってね、吹き上がってくる。こう、もう常にこう、なんていうんですかね、寂しいな、認めてほしいな、何かしたいな、もう、何か力を押し付けたいな、もう、なんていうんですかね、そういう心がね、吹き上がってね、止まらない、心が休まることがない、これが邪気安からず、都院に執着してただいたずらに縁と思うということでね、もうなんていうんですかね、もう欲を満たすことばっか、むさぼる気持ちとね、思い通りにならない時には怒りが吹き上がってきてね、あいつのせいだ、こいつのせいだってね、思い通りになる時はニカニカニカニカって、いやーって感じでね、こう、もうなんで、もうテンションが上がったり下がったり、上がったり下がったりするような感じですね。嬉しい時はめちゃめちゃニカニカニカって笑ったりね、苦しい時はもうカッカカッカはね、怒る、ね。それでいてですね、主尺ですからね、もうね、ケチなんですよ。人に何か施すことはしない。認めてもらえるならやると。ね。もう本当にこう、人に施し、不正をすることがない。ね。もう自分のことしか考えていない。自分に対してもケチですかね。自分が何か認めてもらえるなら頑張ると。 こういう気持ち。ただいたずらに縁と思うと、楽して結果が欲しい、楽していい思いがしたい。ね、彩色を命来しっていうのはね、常にね、楽しいことはないか、面白いことはないか、ね、好きなことができることはないか、欲を満たせないか、ね、もうインターネットで、ね、も携帯でインターネットを開いたらね、常に楽しいものはないか、面白いものはないか。女性だったらね、なんていうんですか、ファッションコーナー見て、あれがいいな、これがいいなって思う。男性だったらね、機械のものをいろいろ見てね、おお、これはね、新しい iPhone5 じゃないかと。ね、これに変えようかなとかね。こう常に欲を満たすことばかりを考えていくと。どうしたらいいのかってね、どうしたら欲を満たすことができる。今日のお昼は何を食べようか、何がいいかな。ね、その回転寿司にいたら新しいメニューはないかなとかね。常に欲を満たすことね。もうなんていうんですかね、テレビだったらもうね、もう上から下までね、ビデオに撮っといてね、そして時間があったらね、見ると。ね、何回でもこう見ていくと。もうそうやってね、欲を満たしていくっていうことしか考えていないと。これが彩色命来し、蛇体他に、欲しいままなりと。ですね、蛇体、ね。他に欲しいままなりっていうのも、こう自分の心の中のものを隠すことなく外に出してね。もうなんで欲の、もうなんていうんですかね、欲をむさぼり、怒りを起こし、ですね、それをもう隠すことができずに外にこう、もう放出していると。ね。自災を厭みにくいって、密かにみだりに入室するってね。奥さんがいたらね、その奥さんがなんでこんなね、妻がそばにいるんだとね、他の女性と結婚できたらよかったのに、他のね、ね、人と一緒になれたらどれだけよかったかと。ね、これはね、何かをね、物を持つとね、そのものが不満が出てくる。家を建てるとね、こんな家じゃなかった欲しいのはとかね、あの家が欲しいとかね。ねえ、マンションに移り住んで、アパートに移り住んだらね、こんなところでは寝てられないと。もっと広いところじゃないと嫌だとかね。なんていうんですかね。不満しか出てこない。ねえ、結婚したら結婚したらね、旦那のことのね、悪いところばっかり見て、こんな旦那とね、早く別れたい。ねえ。もうなんていうんですかね、こう、別れてもね、他のね、女性が欲しい。ねえ、他の人と結婚したい。ね、お付き合いしてもいいだろうか。ねえ。元の妻とね、お付き合い、元の妻の嫌なところがね、こう見えると。ね。そういうふうに、こう、なんていうんですかね、欲を満たすことしか考えていない。自分の手に入れたものを大事にしようっていう気持ちがない。これ、邪因ってね。もう、手に入れるまでは欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、欲しいってね。でも手に入れたらもう飽きてしまって、また次のものが欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい。また手に入れたらそれを放置して、また欲しい欲しい欲しい欲しい。手に入れたらまたね、だからね、何ですかね、もう夢だったとかいうふうに言うわけです。これが手に入れるのが夢だった。欲しいとかっていうね、買ってとかっていうふうに言うんです。で、買ったのはいいけど、もうすぐにもう飽きてしまって、他のものが夢だったんです。ねえ、こう、もう、なんか買ってあげる人と見てね、買ってあげる人にとってはね、おかしい、なんかこう、与えてばっかのような気がする。与えても与えても与えても満足しない。次から次へと、もっともっともっともっともっともっともっとってね。これが邪因です。ね。家財を毀損し、こと秘宝をなし、高潔樹衛し、戦を起こして相打ち、高校を殺戮し、強奪不動なりと。ですね、そうやっているうちにですね、お金がなくなっていくと。ね、お金がなくなってくるとね、もう、なんていうんですかね、人のものを奪ってでも、いいって思うようになる。ね、もうなんですか、お金を使うだけ使ってなくなったらね、もう、家族のお金だろうが、人のお金だろうがね、人を騙してでもね、お金を巻き上げようとする。自分のものにしようとする。ね。そして、思い通りにならないものがいたらね、平気でね、 その人をね悪く言ったりしてね、そしてこう戦う、喧嘩し始める、家族の中でも人でもね喧嘩し始める、強奪不動なこうでも巻き上げる気持ちはね道に外れている。悪心他にあって自ら業をですね収めず、統率してわずかに売ればよくけことをなすと。悪心他にあってっていうのは自分の心に何か悪霊が取り付いたような感じなんです。自分で自分がコントロールできなくなる、ね、こんな感じ。悪心他にあっては外からこうね悪霊が取り付いたような感じになるんです、ね、だからもう自ら業を収めず自分でこうコントロールできない、もうね欲しいってなったら止まらない、欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいって、ね、なるんです。カテカテカテカテカテカテカテ、もう止まらない。なんか子供がねなんかおもちゃの前でね欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい、カテカテカテカテって言うようにね、大人になってもねカテカテカテカテカテカテカテカテってこうなる。そう、買いたい買いたい買いたい買いたいって、でもちょっとね買えないんだよって言ったらね、えじゃあ買うよ、別れましょうと脅してくる。なんで そんなことで離婚しないでよ、じゃあ買ってくれるよね、買ってくれないんだったら別居よとかね、別居なんて脅してくるね。え、私はこんなに苦しい思いをしているのになんで分かってくれないのとかね、自ら人質になる、ね、自分を人質にしてこうね、私はこんなに悲しい思いして苦しんでるのに助けてくれないあなたはなんで悪者なのよって感じでね、こうなんていうんですか、我を通すためなら何でもやる、何でもするようになると、ね、そうやってやっとの子さね、自分の思いがね手に入るとですね、統率してわずかに売ればっていうのをやっと手に入れるとね、欲けことをなしてね、ですね、さらにですね欲に縛られて、なんていうんですかね、もっともっと大きなものが欲しくなる、次から次へと欲に縛られてですねことをなしていくと、ね、それで満足することができずに次から次へと欲しくなっていく。もう怖いですよね。一旦手に入るとね、何でも何をしてでもね、もうどんなね、もうなんていうんですかね、自分を貶めてでもね、欲しいものは欲しいってなっていくわけです。ね、人を脅してでもね、脅迫してでもね、欲しい。手に入ったら喜んで、また欲しい。もう相手がね出せなくなるところまで奪っていく、これが邪因ね。苦熱発狂してですね、祭祀に祈求すとですね、苦熱発狂っていうのはね、まるで熱病にねこう侵されたようになんか狂ってしまうね、苦熱ってね。そしてね、その怒る時は怒る、今度はねこうなんていうんですかね、恐れる時はブルブルブルブル恐れるね、ものすごくうわーって言う時もあれば、あー誰かが攻めてくるってね怯えることもあると、これが苦熱発狂ってね。ね、苦は恐れる、熱はね怒るね、はっていうのはね迫っていく、今日っていうのは怯えると、もうなんていうんですかね、怒るときはうわーって怒るしね、何かあったらうわーって落ち込むしね、またうわーって怒るしね、うわーってね、もう私はダメな人間なんですっていうふうに言ったりね、うわーってなんで分かってくれないのよってね、なる。邪因ね、そうやって何て言うんですかね、妻子に祈求する、家族を養っていくと、そうやって悪を繰り返して、自分のまあ正義とか自分のやらなきゃいけないことだけはやっていく、ね、心を欲しいままに心を快くし身を極めて楽をなす、 やりたい放題、したい放題ですね、楽がしたいとですね、あるいは親族において損費を避けず、血数中下憂いてこれを苦しむとですね、親族において損費を避けず、血質中下憂いてこれを苦しむと、ね、親族に対してね、それがね、なんですかね、徳があるとか徳がないとか、いい人だとか悪い人だとか関係なく、見境なく誰でも彼でもやって、そして、家族の人はですね、そういうことをする人を見てね、苦しむとね、核のごときの悪、任期に着せられ、日月も証券し、人命に帰しすと。ですね、このような悪というのはですね、人がですね、鬼になってしまったようなものでね、それが荒屋敷の中に収まってですね、やがて報いがやってくる。まあこれ自体が報いですけどね。ゆえに自念の三途、無量の苦悩あり、その中に転伝し、せせこを重ねて、いずるときあることなし、下脱えがたし、痛み言うべからずと。ですね。この苦しみから抜け出すことができずに、ですね、果てしなく苦しみ続けなければならない。なんでこんなことをするのか。なんでこんなに自分を苦しめるのか。傷つけるのか、ね、自分をねもう本当に痛めつけるのか、それはひたすらですね、一人だと思ってるからですよ。あなたは一人で生きているって思ってるからなんです。そうじゃない、ね、あなたはあなたが存在しているだけで人を助けていることにもなるんですよ。あなたはね、誰かに迷惑をかけているだけの存在じゃないんです。あなたはあなたが生きているだけで誰かを支えてるの、支えてもいるしね、支えてもらってもいるんです。それがわからないところから、その邪因号が吹き上がって、そしてもう自分をね本当に傷つけまくっていくわけです。でそういう人にはなるべくですね、欲を満たせない環境に、思いが通らない環境を与えてあげることがね、この苦しみから抜け出す方法なんです。怒ったりね、いろいろね、怒りをぶつけてくるかもしれないけど、ね、そこにひるまず思い通りにさせてあげないっていうことが、これが幸せなんですね、その人にとって。思い通りになればなるほど気が狂ったようになって。人であって鬼になっていくんですよ。人であってね、なんか悪霊に取り憑かれたようになっていくんです。怒ったり怯えたりですね、脅迫してきたりですね、何か恐れたり、コロコロコロコロ心が変わって苦しむんです。これが邪因号という悪ですね。十悪の中の殺生中度邪因号の3番目ですね。この悪なんですね。ちょっと十悪について全部お話しすることがちょっとできなかったですけどね。貪欲心に愚痴ですね。また機会があったらですね、説明をしたいと思います。今日は以上です。